はい、皆さんおはようございます。レコード2日目もね、今日は90セッションぐらいですかね、ありまして、その中でまあお部屋も15部屋ぐらいあるんですけども、その中でこのモバイルデブオプスのセッションを選んでいただきまして、どうもありがとうございます。こちらはですね、モバイルアプリ開発全般について、その将来のね、展望なんかも含めてご紹介していきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、私これちょっと自己紹介入れてみたんですが、エヴァンジェリストとしてですね、皆さんの前でこうやってお話しさせていただいたりする機会もあるんですけれども、それ以外にですね、大学とかでもお話をさせていただいたりしております。で、それ以外にですね、実はこのちょっとこれなぜこんな絵を持ってきたかというと、福利厚生がいい企業なんていうのは最近ですね、ウェブでちょっと話題になってまして、私そういうのがちょっとあまりピンとこなかったんですが、実はこのクラブ活動っていうのは福利厚生だったりするんですけども、その中で経営学部で弊社ね、実は100人ぐらいいるんですね。で、基調講演見られた方、皆さんご覧になってますよね。で、実はあそこでちょっと踊ってた牛尾さんという人はですね、ボーカリストなんですね。ただそういうのすごい慣れてるんですけども、私はちょっとそういった踊りとかできないので、ちょっとギター弾いたりしてますけども、なんでこんな話をしているかというと、結構こういうですね、音楽なんかやってるとやっぱりモバイルアプリって結構重要になってきます。で、私は今回、スポンサーで来ていただいてます、iOS コンソーシアムとの会員でもあるんですけども、そこでもですね、実は、こういった iOS のアプリを開発したり、実際にこうそれを使ってですね、演奏したりとかっていう人たちが、結構来られました。そういう意味でそういったところからのですね、いろいろなサジェスションですとか、こういったふうにした方がいいんじゃないのと、こういうふうに開発したいなっていう話もですね、いろいろ伺ってますので、その話も含めてご紹介していければと思います。はい、で、DevOps なんですけども、このトラックはね、DevOps and OSS ということで、皆さんすでに DevOps さんで知ってるよという方がほとんどだと思うんですけども、一応おさらいをしてみました。一般的にはですね、おさらいといいますか、開発者と、それからインフラ技術者、運用管理者みたいな方がですね、技術者的なそのコラボレーションで共同作業でですね、アプリケーションの開発を行って、そのライフサイクルをうまく進めることによってですね、ビジネスを進めると、ビジネスをその推進していくというふうに捉えられてますけども、実はそういう意味ではそれだけではちょっと足りないかなというふうに思ってます。ビジネス、皆さんもご存知の通りですね、毎日のように変わっていきますし、技術革新の方はね、どんどん進んでいっております。そうするとですね、アプリもやっぱりそれを取り入れたアプリ、今回も基調講演でボットフレームワークの話もしたりしましたけれども、いろんなですね、技術が出てきてます。そうするとそれを取り入れたアプリケーションを作りたいというのはユーザーの方の要望になってきますので、ますますそれに伴ってですね、開発の案件が増えていって、そういったソフトウェアの開発ライフサイクルがどんどん回っていくという形になると思うんですけども、そういった場合にやはり重要なのはですね、ビジネスで結局結果を出すということが皆さんにどんな方にも求められていると。だから結局ビジネスで結果を出すというのは、その開発者やそのインフラ技術者だけではなくて、ユーザーですね、含めて、そのさまざまな利害関係人、ステークホルダーの方がですね、そこで皆さん幸せにならなきゃいけないということで、いろんな話をしたんですけれども、DevOps ってそういう、ビジネスで結果を出すための企業体を作るための文化ではないかというような話を、我々身内の方でもしております。そういった形にそのこの開発を通じてですね、強い企業にしていくというのが非常に重要なところかなというふうに考えています。そういう意味ではですね、その DevOps をする、DevOps で開発をするというと、どうしても特にモバイルアプリ開発の場合、小規模な場合が多いのかなとかですね、エンタープライズの開発の方が多いのかなという方が、そういうふうに思われる方が多いんですけども、皆さんいかがですかね。ちょっとここでちょっと遅ればせながらちょっとアンケートを取ってみたいんですが、皆さんすでに Android、iOS のモバイルアプリ開発されている方ですよね。はい、どうもありがとうございます。そういう意味では、実は小規模、大規模というのはあまり関係なく皆さんやられていると思います。で、その一つのですね、エビデンスとしてこういったものがありまして、皆さんご存知ですかね。左側の方は Windows Insider ですね。これ使われている方も多いと思うんですけども、これそれこそですね、世界規模のといいますか、10万人、20万人規模で参加していただいて、そこからいろんなフィードバックをもらってですね、新しい Windows の開発につなげていくと。昨日そういったセッションもやってたと思うんですけども、これも DevOps の一例かなと思います。この場合の規模は非常に大きいものですよね。で、右側の方はそれとはまた別で、これストアですね。Windows ストアなんですけれども、Google Play ですとか、iTunes ストアと全く一緒で、コンシューマー向けですよね。だからエンタープライズ向けではなくて、コンシューマー向けはやっぱり、この DevOps とは無縁ではないと。いうことが言えると思います。ここでベータ版とか出しておけば、それで今の現状ですね、現行が4、バージョン4であるといった場合に、バージョン5のベータ版を使って、皆さんのフィードバックを得て開発に役立てるということは当然できてきます。そういった意味でさまざまな規模のアプリケーションがございますけれども、その全てにおいてですね、このセッションでご紹介したいところっていうのは、こういったところになります。モバイルデブオプス、 自動化をしてですね、モバイルアプリケーションの開発をですね、迅速に進めていくということになりますけれども、非常に高速で生産性高く質の高いアプリをですね、作っていくにはどうしたらいいかと、今回非常に具体的なアプリをですね、ご紹介しながらやっていきたいと思います。でこれすぐにですね、皆さんご利用することができますので、ぜひ持って帰っていただいてといいますか、これを見ていただいてですね、同僚の方ですとか上司の方に、あるいは取引先の方と一緒にですね、進めていただければいいかなと思っています。よろしくお願いします。でこちらですね、ちょっと次行ってみますけども、すいません、ちょっとシナリオベースにご紹介していきたいと思います。これ実はビルドでもご紹介したですね、このモバイルデブオプスのためのですね、コンテンツというのがあります。非常にいいコンテンツなので皆さんにご紹介したいと思ってますけれども、ちょっとシナリオが分からないと難しいので、シナリオでご紹介したいと思います。健康診断を世界的な医療機関でやっているというふうにイメージしてください。で非常に多くのですね、職員が働いています。でユーザーとしてはですね、ここにありますように医師、看護師、それから放射線の専門の方とかいろんな方がいますけども、患者さんも使うこともあります。それから事務方ですね、病院の事務方の数非常に多いですので、購買担当者の方とか含めてですね、いろんな方が使うアプリであると。でそういったものをですね、調達の最適化を行う方、経営企画の室長がですね、いろいろ利害関係人として、開発責任者ですとか事業責任者ですとか、そういった方々と、議論してですね、ディスカッションして新しいアプリケーションを作っていこうという取り組みになるわけです。でそこに開発者とインフラ技術者がいるよと、こういったイメージをしてください。で、ここね、まずやはり最初に現状から考えると、皆さんご存知の通り、やっぱり現状今会社で支給されているアンドロイド端末使えるのかなというふうに思う方が結構多いです。それから BYOD の時代ですので、iPhone 新しいものを買いましたと。でそれはやはり業務でも使いたいと。でこれは合理性がありまして、当然その端末の調達にかかるですね、コストというのがかなり節約できますので、これは企画側、ね、経営企画側にとっても非常にいいわけですね。でそこに対しては、じゃあその多岐にわたるですね、そのモバイルデバイスに対してどうやってちゃんと単体テストやって、しかもちゃんとですね、動くように面倒見てあげられるのかという、非常にいろんな点が懸念点として上がってきます。でちょっと先に言っちゃいましたけども、要はですね、クロスプラットフォーム開発をやっていって、そしてネイティブアプリをどんどんと作っていきたいと、 できるだけ効率的に作りたいという、そういう要望があったりします。で次にですね、チーム開発をしていくので、チームでビルドをして効率的にチェックインしてですね、なんか間違っているところがあればすぐに直して、でそれをちゃんとフィックスしたらですね、リリースに回したいと。でリリースの際もですね、なんか承認のフローも簡略化してあって、例えば事後承認で OK であれば、そのまますぐにリリースしたいなというところもあったりします。そこもですね、ツールを使ってできるだけ自動化していきたい。そしてそれが終わったらですね、すぐに配布ができるような体制にしていきたいというふうに思います。で、これ3つ目結構重要なんですけども、障害の検知ですとかそういうリポート以外にですね、ユーザーとの緊密なコミュニケーションをしていくっていうのが非常に重要だったりします。これはどちらかというとですね、アプリがより使われるようにということです。せっかくですね、せっかく企画して開発したものがあまり使われないというのは非常に情けないので、そこをですね、なんとか改善していきたい。でツールとしましては、ザマリンですね、ザマリンを使って、クロスプラットフォームのアプリを開発し、チーム開発を行って、そこでですね、このホッケーアップですとか、ビジュアルスタジオチームサービスを使って、ビルドと配布というのをやっていきたいということになりますね。あと、モバイルエンゲージメントを使います。で今日のですね、こちらのサンプルはですね、基本的にこの GitHub のビルドのですね、コードラブのモバイルデブオプスをもとにやっております。でこれ、興味ある方はぜひ皆さん落としてみてください。で参考資料の方にもね、詳しく出ております。で構成をちょっとご紹介していきたいと思いますが、その前にですね、ちょっと切り替えまして、アプリケーションどういうものなのかというのをちょっとご紹介していきたいと思います。はい、今ちょっと切り替えましたけども、これは Android のアプリケーションですね。で、このような形になっていまして、これがですね、投与される薬とかっていうのがこう一覧で出ております。タミフルとかね、いろいろ出てますけども。で一覧で今度はアポイントメントですね。今どういうふうにこの何月何日にどのお医者さんとどういう約束があるのかというのをですね、ここで作ったりできます。でここで で、まあ、これでですね、ちょっと今時間かかってますけども、一覧表示が出てきて、でそこで、まあ、新しいそのアポイントメントを作っていくなんてことができます。ちょっとね、iPhone の方でも見てみて、あ、こんな感じですね。はい。まあ、こんな形になります。で、例えば iPhone でやってみますと、新しい、まあ、例えばこれ、脳神経外科医とか、いろんな人が入ってますけども、選んでいって、ドクターの方で、例えば、この人を選びますと。で、日付の方ですね。先の方の日付で選んでやると、まあ、これで予約ができますよというような形になります。これ、ちょっとずつですね、UI 違うんですけども、ザマリンなので、ある程度共通化、バックエンドの方は共通化して、まあ、PCL といいますか、その、ポータブルクラスライブラリでデータアクセスですとか認証のところは共通化当然しますし、まあ、こういうビューモデルのところも共通化していって、それ以外のところを、まあ、できるだけその、プラットフォーム固有のところで作っていこうと、そういう仕組みになっています。で、あとはですね、ビューとしてはそうですね、まあ、ユーザー、ね、この人しか今いませんけども、ユーザーを作っていくということがもちろんできます。で、この中で、実際にどういうコードが動いているかというのがこちらの方になります。で、今ご紹介したところですね、ちょっとご覧ください。まあ、このような、ちょっとですね、構成になっています。まあ、ここに、テストプロジェクトとかありますけど、その下にですね、4つのプロジェクトが入っていると。コアというところがまあ共通のところ、ポータブルクラスライブラリーで、Android、iOS、Win10UWP というふうになっています。で、この中でですね、共通の部分のところを PCL の方に、先ほどのアポイントメントビューモデルなんていうのを作ってですね、それを例えばアポイントモデルのビューモデル .cs みたいな形で、今度は iOS 側の方で定義するという形でやっていくことができます。まあ、これが基本的にはザマリンで開発していく、まあ、皆さんご存知かもしれませんけど、やり方になりますね。で、その後に今度テストの方に入っていきます。で、そのあたりをですね、ちょっとスライドの方で一回ご紹介していきますけども、まずこんな形でですね、ビジュアルスタジオでクロスプラットフォーム開発をしますということに、時にザマリンとあとはこのユニットテストをするために、こういったものを使いますということですね。で、このテストをするときにですね、ザマリン UI テストフレームワークというのがありまして、これを使っていただくと C シャープでシナリオを書いて、まあ、例えば画面を出してスクリーンショットを撮って、次のボタンを押して、またスクリーンショットを撮って、次に行きます。みたいなことをですね、シナリオを書いておくことができます。で、これを使って何がいいかというと、この後に続くんですけれども、この UI テストフレームワークを使うことによって、テストクラウドというのがありまして、これを使うことができるんですね。ですので、そちらの方を使っていくことができますよということになります。じゃあ、ちょっと一回、こちらの方を見ますけれども、でもう一度こちらの方に行きまして、今これですね、UI テストのところで失敗しています。で、このテストのところで、どこが焦げているのかというところなんですけども、このテストフレームワークというのはですね、こちらにありますように、今私が申し上げたところは、こちらですね、まあ、アップというこのインスタンス、これを作ってですね、そして、まあ、この中で、iOS、Android、ね、これで、それぞれのアプリケーションのインスタンスを立ち上げてやっていくというテストになっているんですけども、これは今ここにあるメッセージというのはですね、これ Windows マシンしかないのに、まあ、iOS のところで焦げちゃったよというような話が出ています。ですので、これはもともとのですね、ここのところの設定に無理があったんだという話で、ここをまあコメントアウトしていただくと基本的には通るようになるというのは非常に単純なミスです。意外とね、こういったのが多かったりするんですけども、でこれでもう一回ビルドをかけていくというような形になります。で、その時にですね、実際にそのテストを行って、まあ、コミットをしますということになりますと、今度はそれをですね、この Team サービスの方に Team サイトを作ってコミットします。Team サービスの方って皆さん使ったことある方はどれくらいおられますか？皆さん使ってますか？あ、少ないですね、やっぱりね。これ非常に便利で、まあ、他のいろいろなですね、今、競合製品といいますか、もともとオープンソースで使われている方も多いと思いますので、これを無理にこれをというわけにはいけませんけれども、これ Git とも連携してまして、非常に簡単に作ることができます。まあ、VS の方から、まあ、このコードのところにですね、Git の Hub の方のリンクを、まあ、作っていただいて、そのアカウントと連携する形で、まずはコードを上げることができます。で、このような形で先ほどのソースコードが全部上がっている状態なんですね。だからコミットをして、まあ、今これマスターしかないですけど、ここにまあ今何時間か前に私がコミットしたものがここに上がっているという状態になっています。まあ、このような形で基本的にはこの後テストチーム開発をしていくんだということになりますね。で、先ほどの もう一回ちょっと VS の方に戻りまして、ここでシミュレーターでですね、ここを直して、じゃあ実際にこの焦げたテストだけをやってみようと、UI テストだけをやってみようと、ランセレクテッドテストでやってみます。ちょっとね、若干時間かかるかもしれませんけど、まあ、ちょっと一回流してみて、でそうするとこれエミュレーターでですね、Android のエミュレーターを立ち上げて、これで実際にテストがうまくいくかなというのをやってみることができるわけです。で今ちょっとビルド中ですけども、これでうまく返ってくると、先ほどの、まあ、iOS のところがね、コメントアウトされてなかったために焦げたエラーは解消されて、でこれを先ほどの VSTS の方にまあコミットしていくというようなステップでやっていきます。非常にまあ、ね、ちょっと単純な例で今紹介してますけども、もっといろんな、もちろん当然シナリオも可能になっています。ね、これでテストフィニッシュでビルドサクシーデッドということになりますので、ここでまあ UI が立ち上がってくるという形になるはずなんですけども、ちょっと時間かかってますかね。はい、ちょっともう一回かけてみましょうか。はい、で、まあこれで UI テストを行って、まあ、問題なければですね、ここのところがクリアされるようになるんですけども、そのクリアされたときに、今度はこちらのですね、ここのところでですね、チーム開発を行っていくということになるんですが、その前にちょっとザマリンデスクトップクラウドの方もちょっとありますのでご紹介したいと思います。UI テストが終わりましたというときに、まあ、こちらですね、ザマリンデスクトップクラウドってあります。で、これ基本的にはですね、ちょっと今回ビデオで持ってきましたが、こちら、例えば iOS でいろんな機種がありますと。でそれに対してシナリオを作って、この画面でログインして、この画面で次のところに遷移してというようなところをスクリプトに作っておきますと、まあ、大量のですね、実にこれ全部で2000機種以上あるそうなんですけども、 iOS だけでもいろんなバリエーションありますよね。それをまあ全て網羅することができる。例えば今21エラーがありますよと。でこれちょっと左側小さいんですけども、ログオンページ、フィードページ、イベントページとありまして、そこで順番に今さまざまなデバイスについてこの今の UI テストを行っていくということができるわけです。でまあ、ちょっとこれはストレージが、まあ、フルな近いよみたいな、そんなエラーが出たりしています。まあ、このような、ね、いろんなこうテストをそのいろんな機種を、まあ、買わずしてですね、テストすることができるということで、まあ、非常に便利に実行することができます。はい、でまあ、こんな形でその UI テストクラウドも使っていただけるということになりますね。で、次にこの今もうすでに VSTS の入ってますけど、継続的インテグレーションを行っていこうというところになります。でここをどういうふうにやっていくのかというところで、ちょっとね、実際にこうやっていきながらお見せしたいと思ってますけども、具体的にはこちらになってきますね。今の先ほどのその VS の方で作ったアプリケーションをまあチェックインしましたということで、今度はそれを Android ですとか、まあ、iOS、Mac とかその Windows からそのリモートでビルドエージェントを作って、それを、まあ、デバッグしていきます。でその時に今度はそのビルドの定義を作るわけですね。今回はザマリンの継続的インテグレーションの定義を作ります。ビルド定義を作って、そこにですね、それを実行していくと。で何か詳しいところがあれば Visual Studio またはオンラインでその修正できるものであればそのまま修正してしまうという形になります。で出来上がったパッケージ、今回の場合は APK ファイルですけど、そちらをですね、リリースのためにどっかの場所にですね、保存しておくよっていう形になるわけですね。で、ちょっとそちらなんですけども、まずこの中で、ビルドのところですね、に行きます。で、ビルドのところに参りますと、この中で、すでに私が定義したものがいくつか入っております。でね、この下の方で失敗したものとかもいくつかありますけども、例えばこれなぜ失敗したのかというのをですね、ちょっと見てみますと、ここに、まあ、失敗したというのが書いてありますけども、そのあたりの内容がですね、こう出てきています。で、これはもしかしたらということで、ここの下を、探っていきますと、まあ、ここすでに直してあるので、直したところに行くんですけども、修正済みのところにまあ飛んでいくという形になって、ここまあいろんなところがね、こう出てきていますけども、で、要はですね、ここでフィクストというところでコミットしてありますが、さっきのアポイントメント一覧というそのビューを出すときにですね、まあ協力会社の人が誤ってこれを コメントアウトしてテストしてしまった、まあ、一つ単一のビューでテストしたかったのでここをコメントアウトしてやってしまったんだなみたいなことがここのエラーの一覧のところからも分かってきて、でそれをまあもう一回直してコミットするという形になるんですね。でもう一回ちょっとビルドのところも見ます。でエージェントの方はですね、今ここでエージェントが見ているそのビルドプロセスが出ておりますけれども、このあたりでエージェントをダウンロードすることができます。でエージェントダウンロードというのはこのチームサイトごとにですね作れまして、ここの中で例えば Windows 用ですとか OS X 用ですとか Linux 用というのがありますので、これをそれぞれ先ほどの仮想マシンの Windows 10にもこのエージェントが入っていて、 VSO エージェントという形でサービスとして NT のサービスとして動いております。でこれを使って、まあ、ビルドを行います。でちょっともう一回ビルドの方に戻りまして、じゃあ実際にちょっとビルドの方ですね、でこれこういった形で失敗してますと、じゃあちょっともう一回これで今直したものといいますか定義を見ながらですねちょっとやってみたいと思うんですけども、ここでビルドの定義ですけども CI コピーの方をちょっとエディットという形で見てみましょう。これも順番に並べるだけなので皆さんすごい簡単だと思うんですけども、まあここはまずはその足りないライブラリを入れてインストールしていただくためのプロセス、そしてヌゲットのまあリストアの対象ですね、これを先ほどまあチェックインしてあるそのソースのところのソリューションを指定して OK を押していただきます。そうするとこれに今足りないライブラリが追加されると。それからビルドのところですね。ビルドのところは、ここは特にいじることないんですけど、特殊なものはなければこのままいきます。で、テストのところは今回そのユニットテストをやりますので、ここだけユニットテストという形に変えています。で、パブリッシュシンボルパスは置いといて、ここが重要なところで、このアーティファクツとありますね。ちょっと、聞き慣れないんですけど、アーティファクス結局その APK ファイルが出来上がるところをまあドロップとしてその指定しますので、さっき見ていただいたような形でそこのパスから成果物を取ってきてリリースするときになったらそこからですね別のサービスの方に飛んでいって実際に皆さんの端末の方に飛んでいくという形になります。そこをちゃんと指定しておかないと連携がうまくいきませんので、ここをしっかり指定していきます。で対応するものとしては今回の場合は APK ファイルと、で今申し上げたのは、ね、ドロップというところに名前にしてサーバーの方にそのコピーを置いておくと、でここがパブリッシュされるパスですよというのは指定をしていきます。であとはここの先ほどソリューションのパスを入れたりですね、そういう、まあ、ところを設定していただいて、でこれはバージョンコントロールですね、これオプションなんですけども、こういったものはですね実は最初からそのタスクとして VSTS の中に入っているものと VSTS のストアから無料または有料で買えるものがあります。今回全部無料のものを使っています。今回こちらのですねこのバージョンのアセンブリのこちらを使っていますけど、これも無料ですし、この後紹介するホッケーアップも実は無料で使えるんですね。まあ、そういったものを使っていただいてビルドプロセスの中にうまく組み込んでいただけるといいかなと。でここでやっていることはアップマニフェスト .xml、 皆さんご存知だと思いますけども、この中でその Android のバージョン管理がされていきますので、ここにですね書き込みをしてどんどんどんどんインクリメントしていくというような形でここで設定します。だからちょっと一見そのね面倒くさいというか、やったことないとそのとっつきにくいんですけども、実はこういうところに指定していくだけなので非常に簡単にですねその自動化のビルドプロセスが出来上がるというふうに考えていただければいいと思います。でそのような形でまあ一回作りますと、でビルドをまあちょっとねこれかけてみるとどんな形になるのかと、ビルドがスタートして、まあ、今そのエージェントが待っているのでちょっと時間かかってますけども、ね、これ実はこれ昨日もやったんですけど、すごい混んでる時とですね空いてる時で全然スピード違いますね。でこれ実は製品担当者にも聞いたんですが、これ基本的に専用プロセスじゃないので混んでる時はすごく遅いそうです。でそういった時はどうしたらいいかというと、皆さんの方で、専用のサーバーとかVSTS じゃなくて VS ファンデーションサーバーですかね、そちらを立てていただくというのが運用としてやっているところが多いらしいです、はい、でこんな形で、まあ、ビルドが上からどんどん走っていってますよね。今私が指定した通りにこう走っていってる。でそして、まあ、それがちゃんとどこもエラーが起きないで下まで行くと、まあ、一回そのビルドが出来上がるよと、となるんですね。で先ほどお見せしたエラーのところはその過程でどこか一箇所間違ってたので協力会社さんとかいろんなスタッフがそのログインしてそこを修正してフィックスしたと。でそれでもう一回それを、まあ、今度リリース版にしてまたコミットしましたよっていうそういうシナリオになってます。はい、まあ、このような形でどんどんビルドが進んでいくわけですね。で、まあ、これで基本的にはこの中でエラーを見つけていくわけなんですけれども、 ここでまあいろんな実は設定がまあすることができるようになってますけれども、そこはですねちょっとこのビルドのところで終わったらちょっと見てみたいと思うんですけど、今このアーティファクトドロップというところですね、なってます。これ今実際にファイルをコピーしたりしてますね。若干ここでまたねオーバーヘッドが起こってます。はい。でビルドソリューションの最後のその、ところの、ね、もう一個のビルドソリューションのところが最後に入って、最後にバージョンをくっつけて終わりということで、まあこれ早い時はね数十秒で終わるんですけども結構かかってますね。昨日なんか夜中にちょっとテストしたら3分半もかかっちゃってですね、ちょっとどうしようか明日とか思ったんですけども、まあ、実はそういうことなのであまり皆さん気にされないでどんどん試してみてください、はい、ということで、まあ、これでまあビルドプロセスをまあどんどんどんどんやっていくと。で結果の方はですね先ほどのように、左側 あのこのビルドのところからこの上を出すところ一覧が出てきますので、結果の中身をどんどんこのログも含めて見ることができます。ですのでどんどんどんどんかけていっていただけると、あ終わりましたね。でこれであのサクシーデッドになるとこの今 1.0.3 というものになっています。でここの中でサマリーは今見ていただいた通りなんですけど、タイムライン、ね、あとアーティファクツというのがあります。でここに、成果物がまあ出来上がってますよと、サインド APK と入ってますけど、こちらをまあ次にそのリリースの方に回していくというような形になっているわけです。で今のお話をちょっとまとめますと、こちらの先ほど、ね、お見せした通りですね、エージェントを作ってやって、ビルドの定義してやって実行して、でバグがあれば修正して、またパッケージをバージョニングをしていくと。自動でバージョニングされるので、まあ、良かったものと悪かったものとかですね、それを また後で検討してリリースすることができますよということになります。はい。でですね、今度はちょっとホッケーアップですね。ホッケーアップ皆さんご存知ですかね。ホッケーアップで実はいろんなところで結構使われてまして、これはサイドローディングといいますか、 iOS の場合アドホックですかね。要するにそのストアではなくて皆さんにベータテストをやっていただきたいときに使われる、まあ、そういうツールでございます。でこれを入れておくとですね、アプリと一緒に配布しておくと、まあ、新しいバージョンが来たときにそれを検知して、あ新しいの来てるからじゃあ入れようかと、まあ、ユーザーが選択して入れることができると。であとなんか障害があればそれをですね、あこれおかしかった写真撮ってじゃあそれをキャプチャーして、送信しようとかですね、そういったことができるようなツールになっています。で今ご紹介したものを今度リリースビルドとして出したときに、承認を得てリリースしたらすぐにそれをですね、今度は配布したいじゃないですか。で配布したときにこれを使う、配布するときにこれを使ってですね行っていただくということになります。で内容としては、まあ、このような形ですね、まあ、下の方で今チームビルドを行ってテストやってコードカバレッジして、で、まあ、承認を得る、まあ、いくらなんでもリリースのビルドができたらすぐにですね自動的にオートマティカリーというオプションもあるんですけど、配布されるというのはどうなのかなというのがありますので、やはり事後でも事前でも一応承認はあった方がいいのかなということで、承認をかませてそれからホッケーアップの方に渡すというようなブリッジを行っていただくのがいいと思います。でそうすると今度はそちらの方で通知がされてきますので、ホッケーアップを通じて配布更新ができるということで、まあ、非常にこれ便利になっているわけですね、はい、ちょっとじゃあこちらも見ていきたいと思います。今度はですね、リリースの方にちょっと行ってみましょう。リリースの方に行ってみます。でリリースの方に行ってみると、すでに私が作ったものとかね、こうあります。これ今、ペンディングになってますね、これね。でこちらの下の方はもう承認されているものとかいます。で、ちょっとこちらで、あ、ここじゃないですね。このザマリーアンドロイドっていう定義を見てみたいと思います。これ結構いろんな設定をしなければいけないんですけども、まずはこちら、ね、今、ホッケーアップという話をしました。でホッケーアップのところを、このタスクスの中から選んでください。タスクの中からホッケーアップ、これ無料です。でこれを選んでいただく、その前にもちろんこれ VSTS ストアから無料でインストールしていただくんですけど、それも30秒ぐらいですね。でこれを使っていただいてここにアッドすると。でこちらのですね、これは実はホッケーアップの方今度登録が必要なんですけども、簡単でして、どちらですかね、ホッケーアップに関しては、まあ、こういうホッケーアップのまあ、ユーザー ID パスワードを皆さんに決めていただくか、まあ、Facebook や Twitter でもログインできるんですけども、そちらで、こちらで API トークンというのをもらえます。 API トークンはまあ自分で生成するだけなんですね。こちらにありますけれども、まあ、どこに連携するかって決めてやってですね、そして VSTS とかここに適当に入れてですね、下の方で、トークンを作ります。そうするとそのトークンを使って、そのバイナリのやり取りができるようになります。だからこのユーザー名、すなわち例えば私これ翔太郎という名前にしてますけども、このユーザー名とあとこちらのトークンを入れるだけで バイナリの受け渡しができるようになるよということになります。で今こちらの、まあ、リリースのところですけども、でここ、まあ、今申し上げたようにこれ設定してやります。マネージとか開くと今のところを設定するような画面が出てきまして、ここで OK アップの方を指定してやるということになるわけですね。で次にこのバイナリファイルパスというのは先ほどと一緒です。どこでそのこれをどのファイルを対象にするのかというところでこちらを指定してやって、あとはまあこれはあのこのままで OK です。で肝心なのはこのアーティファクスですね。先ほども申し上げましたけども、出来上がった成果物のリンクをちゃんとしておかなきゃいけないということで、今先ほどのザマリン CI というのを指定してあります。でこれのリンクのところで、要は先ほどのですね、ザマリン CI のところがもう指定されてますので、要は先ほど見ていただいたあそこの部分があの受け取る対象になるよということで、そのリリースが終わったらすぐにこちらに受け取って、そのビルドが終わったらすぐにこちらに受け取るという形になります。であとはトリガーズですね。トリガーズのところ、コンティニュアスデプロイメントと選ばれています。要は新しいリリースが作り上げますと、その時に新しいアーティファクトもバージョニングしていきますよと、それでいいですかということをここで書いてあるわけですね。で、OK ですと。で、パターンは1個しかないんで、ザマリン CI でやりますという形でやります。で、あとは、いろんな設定があるんですけども、ですね、エンバイロメントのところが多いですかね。こちらのところで、クリエイトリリースをしていくときに、ちょっとリリースをやってみましょうか。まあ、RQ ぐらいなので、RQ で 1.0.3 のアーティファクツがあったので、それを出してみますと。そうすると、今度はさっきのビルドで、今度リリースに向かいますので、リリースを今、11という形で行ってます。すみません、11でしたね。9だと思ってましたけど。で、今どういう形になっているかというと、Q 度で今、Q してますので、今、インプログレスになりました。でここで多分ですね、これ私承認の方を仕込んでありますので、承認とか設定していただく必要があるんですけども、承認が必要になってくると思います。でその承認が OK になると、ここにアプローブバイリジェクトですね、これ実はメールでも飛ばすようにしてます。メールでも飛ばすっていう設定をできますので、メールが来たらそのアプローブしてくださいということ でアプローブします。でここで OK と、でまだペンディングですよね。でこれもう一人実はいまして、これも私なんですけど、まあ、一応これも GO ということでアプローブしてやるとサクシーデッドということで、実際これで物が出来上がるという形になるわけですね。はい、でこの行き先を見てみると、エンバイロメント1ということでホッキーアップの方に出来上がっておりますということで、こっちの方に、ちょっと小さいですね、ちょっと大きくしましょうか。拡大、はい、こんな感じに今なっているということになります。で今実際にバージョンの方が、まあ、ここね、25日の5月25日に11時18分に今出来上がったよということで、じゃあこちらをですね、こちらのアプリ側の方で受け取ってみようということになります。でホッキーアップが入ってますので、ちょっとホッキーアップの方に切り替えて、今はちょっと小さいですね、これ、ちょっと若干小さいんですけども、ここに今一番最初の最新のバージョンが9時25分というのがあるんですが、ここで更新を押していくと、これで新しいものが取れるようになるはずです。でこちらで新しいものが取れたら、今度は元のものをインストールアンインストールするか、あるいは上着でインストールしていただくという形になりますね。まあ、30メガぐらいなん でそれなりに 2,3 分かかっちゃったり1分で終わったりとかってするんですけども、新しいバイナリがここに来ているはずでございます。でこれはアプリとして一緒に配布できるんですけども、これと同時にですね、こちらの、こういうポータルの方もこちらから見れますので、その今のバージョンがどうなのかと全部先ほどの PC と同じようにですね、こちらの方で見ることができます。はい、これどうでしょうか。まだ来ないですね。ヒストリー、ちょっと一旦ちょっと終了してみましょうか。ちょっとこれも終わらせて、でもう一度ですね、先ほどのアプリケーションを立ち上げます。で コッキーアップの方をもう一回立ち上げます。これでもう一回ちょっと最新版を取ってきて、取れますかね。若干時間かかってますけど、最新版が来てほしいですね。こういうねライブデモはなかなかそういうのが大変なんですけど、お、来たかな。最新版が来てくれるはずなんですけども、ちょっと時間かかってますね。まあ、このような形で、基本的には配布を行っていくことができますので、ちょっといいね、これもうちょっと待っておいていただいて、配布をすることができます。ちょっと一回こちらおさらいしてみましょうか。はい、まあ、リリースの方をですね、して承認を、まあ、かける、先ほどのところで設定のところ ありまして、承認あるいは E メールを出して承認とかという形ができますので、そこで承認が取れましたら、それでもう一回リリースすることができるよということになるわけです。で、そしたら今度それをポッキーアップの方に渡していくという形になりますね。もう一回ちょっと見てみましょうか。これでどうでしょうか。ちょっと厳しいかな。若干ちょっと回線の関係ですけど、まあ、ちょっと前のビルドでもね、いいのでちょっと見てみますと、要は若干通信に何かありで申し上げます。あ、来たかな。はい、ちょっとヒストリーの方も見て、はい、来ました。ここに11時18分、ちょっと時間かかっちゃって申し訳なかったんですけど、しますかね。今出しますね、ヒストリー。ちょっと待ってくださいね。ちょっと一回終了します。すいません。これでいけるかな。でここにね、一番上に11時18分というのが出ております。でこれを、まあ、クリックしていただくと、今度11時18分分のものがありますので、これをまあダウンロードしてインストールするという形になるわけですね。まあ、これをそれぞれ その iOS、Android、Windows 全てにおいてですね、行うことができます。ちょっと Windows の場合には他にもいろいろ手段がありますので、このホッケーアプリにこだわる必要は全くありませんけれども、この Android、iOS に関してはこちらが一番まあ簡単かなと思います。弊社でも実は Office のドッグフード、 Office のiOS 版ですとか Android のドッグフードというのは、このホッケーアップを使って実は社員にですね、配布したりしてるんですね。ですのでかなりいろいろなことができる。でこれで今上書きしていいですかみたいな形で来ますので、はい、インストールをすると、そうするとインストールが始まって、これでめでたくインストールができますかね。インストールはするという形になるわけですね。はい、まあ、このような形で一連の流れができると、はい、インストールしましたということで、はい、立ち上がってきますかね。はい、若干回線に不安がありますけども、はい、なんとか立ち上がってくるかと思います。はい、でこれが新しいバージョンに、まあ、なっているということになります。ということで、まあ、ホッケーアップのところまでご紹介しました。であとはもう一つ、あ、そうですね、せっかくなんでちょっとここでせっかく立ち上げましたので、ありがとうございます。で、ちょっともう一回ですね、今度は次の元の方に戻りまして、最後にユーザーとの、まあ、インタラクティブなコミュニケーションというところが非常に重要になってきます。これ、なぜこんなことが言われているのかというところをですね、もう一回再現していきますと、実はこれ、例えば購買担当者とかですね、いろんな事務方の人もいますので、そういった方はやっぱりアプリケーションをもっとそのいろんなことに使ってほしいというのなんです。これ、決して先生方とか、その実務担当者のですね、あと患者さんとの間のアプリとして使ってほしくないと、もっと他のアプリも一緒に配布してほしいなというのがあったりします。でそういったことを使って何をするかというと、例えば誰かがそのあるものを欲しがっているというのをですね、分析とかですね、統計からそのある程度そのプライバシーに配慮した上でこう収集した上でですね、そのセグメントを作って、そこにですね、まあ、適切な広告なり、そのこういうのを買いましたよとか、こういうのが用意されましたよみたいな、まあ、イメージ的にはその病院なんで積極的に売るっていう形じゃないですけども、例えばそのですね、格好ですとか、まあ、いろんなところで、あとマンションの管理組合みたいなのも多いですけども、まあ、その共用の備品を買いましたよみたいな形で、 それこういうのが欲しいですみたいなのをですね、ニーズを、潜在的なニーズを探るということが重要だったりします。あとよくあるのは、その基本的にですね、皆さんがご存知の通り、その経費精算のアプリみたいなのをですね、作ってもですね、実は市販品のが 高機能だったり、それこそ Excel と連携したり、ね、いろんなことできたりしますので、使わなくなっちゃったりしますよね。そういったことがないようにやはりしていきたいので、できればそのユーザーとの緊密なコミュニケーションをしていきたいということで、これ Azure のモバイルエンゲージメントにを使ってやってみようということになります。皆さん、モバイルエンゲージメントは聞いたことありますかね。聞いたことある方、ありがとうございます。まだまだこれ知られてないんですけど、非常に便利なんでね、これ覚えていただきたいと思います。で、これの実装に関しては、今日の夕方で私がダイナミクスの CRM オンラインのモバイルアプリ開発のセッションに共同登壇しますが、そちらでちょっと実装の方法はご紹介します。もし興味ある方はそちらにも出てください。で、こちらはですね、SaaS なんですね。ですので、一言で言っちゃうと、ポータルとかですね、分析用のこう API とかみんな入ってるので、作る必要ないんです。で、こんなプッシュ通知を送るというのが実はこれ習慣になってるんですけども、プッシュ通知を送るだけだったら通知ハブでもいいじゃないかという話があるわけですね。通知ハブとか使って、あれも結局 Apple の APNS とか、あるいは Google さんの GCM とか使ってですね、いろいろやるわけですけども、それだけで、それもちろん使うんですけども、その問題なのはそれを作る方ですよね。その分析した結果をどうやってポータルに出すのかと。それ結局 Web アプリケーションを作ったりしなきゃいけないです。ですので、そのためにはそっちのコストがかかったりしますので、それは初めからあると。要はユーザーの行動を全部取ってきて分析して、それを収集したものをですね、今度はその例えば20代男性とか30代、女性とかって形でセグメントを分けるのもそうですし、このアプリに3週間内に10回以上ログインした人とか、全然ログインしてない人みたいな形でクラスタリングすることもできたりするわけです。で、それを行うことができる、そういうプラットフォームになっているわけですね。はい。で、仕組みとしてはですね、実はこれはすごい簡単で、Azure のモバイルエンゲージメントのポータルからキーが取れます。まずサービスを作っていただくとキーが取れますので、そちらを使っていただくと、もうすぐにですね、通信が始まる。このキーをこのモバイルアプリの中のコードに埋めていただくと、すぐにこうやり取りが始まりまして、セッションが立つんですね。で、そのセッションを分析して、どこの画面からどこの画面に行った、どこの画面が一番使われているとか、ここは全く使われてないね、ここで落ちてるねとかっていう、その障害管理と同じようなことがここでもできたりします。で、ちょっとこちらで、実際にですね、画面の方を見ていただくと、全画面でちょっと見ますね。全画面になってないけど、まあ、これでちょっと見ていただきましょう。で、これ今見ていただいているのが、これポータルの中の中身なんですけども、これ実は100万ユーザーぐらいのデータが入っています。で、それが今例えばどういう状況になっているのかというのはですね、ここで見れますわけです。今ちょっと認証のまた戻っちゃいましたけど、ちょっと待ってくださいね。これ要はさまざまなそのデータ分析をするところの入り口になります。分析と、それから収集と、そしてもう一つですね、ありまして、キャンペーンを貼るということができます。ちょっとこれキャンペーンの方を見ていきます。まず今セッションの方を見ていきたいと思います。今何人ぐらいこれを使っているのか。例えばこれぐらいの規模の企業だと、例えば実際に、こういったところからアクセスがされてて、過去7日間でこんな形でアクセスがあるよとかとは取れたりするわけですね。で、アクティブユーザーとかね、アクティブユーザー数とかこういった形で取れます。で、あと、ここはテクニカルとか言って、いろんなその端末、国別とか端末の通信事業者とか、どんな経由で来たのかとかってことも取れたり、デバイスも取れますね。サムスンだったりとか、いろいろ書いてありますけども、まあ、あと画面とかですね、いろいろ取れるわけですね。あとはこちらのアクティビティってとこ見ていただくと、どんなふうにね、ユーザーあたり、どのあたりでどういうふうに動いているのかって分かったりします。あとユーザーパス、これがすごく面白くて、結局ログイン画面がありましたと、そこからあるいはセッティング、設定の方に行きましたとかですね、こういったところが全部、これは埋め込んでおくだけなんですけども、その、エンゲージメントの、そのどこの画面にからに向かうっていう、その、画面遷移のところにですね、これを必ず仕込んでおくと、まあ、こういった形でそのどこからどこっていうのは取れたりします。 過去1時間がアクティブセッション数、まあ、ワールドワイドの企業だと、ね、もっとすごいと思うんですけど、まあ、こんな形で出てきていますよと、今25人が入っていますよという形で見ることができたりします。はい、まあ、これがエンゲージメントなんですけども、ちょっと一回こちらの方に戻ってみて、まあ、これを使って結局そのさまざまなですね、人、さっきの事業責任者ですとか、まあ、あとはその経営企画室の方がまあいろんなことを考えることができるわけです。で、今回はそういう意味では先ほどのアプリにですね、ちょっと加えて違うアプリも一緒に提供していこうということで、例えばこんなものをですね、まずそのどんなのが欲しいかというポールのサーベイができるようなものが欲しいなというのと、あとはまあ欲しいものがあればそれをですね、ちょっとまあ潜在的に分析して購買担当者の方に用意しておくということができたりするわけです。例えばそれをちょっとご紹介していくと、今ちょっとこちらでね、まあ、こういう形で、まあ、サーベイ用のアプリを、まあ、このエンゲージメントにくっついている、エンゲージメントに、まあ、紐づいているです、ね、そのキーが入っているアプリを作ります。で、これで、ちょっとポールお願いしますと、フィードバックお願いしますという形で出すと、ここで 30秒ぐらいなんで、このアプリは便利ですかとか、このアプリあなたダウンロードに進めますかみたいなのをイエス、ノーで答えていただくだけのサーベイを行ったりとかということもできますし、あとはこちらの方にありますけれども、ちょっと欲しいものがありますと。で、それをちょっと登録しておいていただくと、まあ、こんな形で、実際にその、まあ、これはちょっと一つの例ですけれども、これぐらいだったらうちの購買部門でディスカウントできますよとかですね、そういったことがここで、まあ、ユーザーの方にですね、無理なくプッシュすることができる。全く無関心な人にこれ送りつけるとですね、なんでこんな広告を送ってくるんだよということになるんですけども、ちゃんと関心があるということで、まあ、オプトイン的にチェック入れていただいたりとかですね、さっきのサーベイに答えていただいたりしていると、こういうのを送るのは意味出てくるわけですね。ですので、これ非常に便利に使うことができるということになります。で、実装の方もね、さっきご紹介したように、あのポータルの方で設定した後は、基本的にはその SDK をクライアントの方に組み込むだけですので、そんなに難しくはないんですけど、それはちょっとまた別のセッションとかで見ていただければと思います。まあ、もちろんこのソースコードも公開されてまして、後の資料に出てますので、ぜひ見てください。はい、今ご紹介したところがこのような形になってますね。はい、ユーザーの関心を把握して、購買検討中のクラスターをセグメント化していくというようなことになります。で、まあ、そういう意味ではその、こちらですね。すいません。こういう形で今ご紹介したシナリオになっています。はい、まあ、購買関心把握をして購買担当者の方をクラスターとして、検討中の人を対象にセグメント化していくと。まあ、これはだから事務方もアプリの対象になってますので、こういうところをこの病院としては考えていきたいということになります。はい、で、その後ですね、結局これでまあモバイルアプリ開発固有の問題点というのは皆さんもクリアさせていただいたかなと思いますけれども、まあ、基本的にですね、ツールの自動化っていうのは皆さん試みられていると思うんですけども、実はマイクロソフトの場合には今ご紹介したようなビジュアルスタジオ、まあ、チームサービス、それから先ほどホッケーアップ、あれもホッケーアップも実はマイクロソフトは買収してですね、今すでにホッケーアップは弊社製品になっているんですけども、それらを使っていただいて、まあ、可能であるということになるわけです。で、あとはそのザマリンですね、ザマリンの方は若干そのこれまではですね、そのライセンスが高かったりして、なかなかその使うことができなかったんですけども、今はもうビジュアルスタジオにあのように組み込まれているということで、ビジュアルスタジオの方から使っていただくことができます。で、まあ、そういう意味でですね、ちょっと若干ちょっとお時間が少しありますので、少し他のお話もさせていただくと、先ほどの、こちらですね、ちょっとこちらだけ補足させてください。この UI テストフレームワークですね、これ先ほどご紹介しましたけども、テストスクリプトを C シャープで記述することができると。で、サンプルの方ではそれでできてますので、ぜひ皆さんの方でもそれをご覧いただければと思うんですけど、アプリケーションを稼働している間にテストを全部、まあ、ライブで実行することができるよということで、エミュレーター物理デバイス問わずできるということになります。で、コードとしてはね、先ほどちょっとご紹介したようなところが、まあ、サンプルの中にあります。あと、ザマリのテストグラウドというところ。これさっきちょっとビデオだけご紹介したんですけど、皆さんもこれ使っていただくことは30日間限定でできますので、まずはちょっとそれ使ってみていただいて、そのうち多分フリーでですね、ビジュアルスタジオの上位エディションから全部使えるようになるかなと思います。で、もう一つ そのちょっとテストリコーダーってありまして、これなんかうまくまだ動かなかったり動いたりするので、ちょっとご紹介なかなかできないんですけども、このテストレコーダーっていうのはまさにそのスクリプトとか書けないよという人がいても、それをまさにその、紙芝居的に作っていくとテストができてしまうという、そういうツールだったりしますので、そちらの方もぜひ見ていただければと思います。はい、っていうような感じですね。はい、でちょっと一回また元に戻りまして、まあ、全て問題点をクリアしましたということで、皆さんの方で、まあ、いろんな取り組みをされていると思うんですけども、このようなですね、Visual Studio、Team Service ですとか、まあ、ホッケーアップ、まあ、今日は単純なシナリオでご紹介しましたけども、先ほどのように全ての製品を連携させて、まあ、高速にですね、アプリ開発をすることができるし、生産性も非常に高いです。まあ、非常に早くですね、アプリケーションができますし、モバイルアプリ開発の、まあ、革新的なところができるんじゃないかなと思っております。ですので、ぜひですね、こちら、まあ、皆さんの方で見ていただいたので、これ同僚の方とかですね、上司の方にもどんどん進めていただければと思っております。はい、で リソースとしてはですね、こちらにある通りで、先ほどご紹介した GitHub のこちらに全て のソースコードが入っております。あとこれ実はサービス側がですね、実装されてますので、皆さんはサービス側の方は作らなくていいんですけども、サービス側の方もソースコード入ってますので、それをデプロイして自分で何か作り始めるということもできます。であとモバイルエンゲージメントのデモの方はこの細かいですけど下に入っておりまして、これ後でブログの方にも上げておきますが、皆さんの方でもぜひちょっと見ていただければと思います。それから参考セッションの方ですけれども、こちらに関してはすでに終わったものもありますけれども、ザマリンはですね、この後クリス・ライズナーですかね、モバイルアップスがメインですけども、クリス・ライズナーのセッションが Dev007 であったりします。まあ、そのあたりも見ていただきながらご覧いただければと思いますし、エンゲージメントに関してはこの一番下にありますその PRD007 で若干その実装方法をご紹介していきたいと思います。これはバックエンドがダイナミクスになっただけでスケールと全然変わりませんので、もし興味ある方はご覧いただければと思います。はい、でこのようにたくさんのまだセッションありまして、レコードもですね、まだ2つ目のセッションですので、皆さんどんどんですね、いろんなセッション出ていただいて楽しんでいただければと思います。そういうわけで今日私のセッションお聞きいただきありがとうございました。どうもご清聴ありがとうございました。